町の話題。今週は片瀬駒大会2023について、片瀬駒保存会事務局長でいらっしゃいます杉下雄貴さんにお話をお伺いしていきます。杉下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、早速なんですが、まずこの片瀬駒保存会とはどんな団体なのかご紹介いただけますか。
はい、昭和初期からこの片瀬地区湘南地域で遊ばれてきた片瀬駒をもっと多くの方々に知ってもらうための会でして、主に体験会とか大会とか、また学校など呼ばれた時に授業として片瀬駒のお話などをさせていただいている団体です。
杉下さんはその中でどんなお仕事を担当されていらっしゃるんですか。
肩書きとしては事務局長ということなんですが、まあ、片瀬駒の歴史のお話とか回し方、あとは今作り手が2人しかいなくて、そのうちの1人として職人としても活動させていただいております。
今片瀬駒が作れる職人さん2名しかいらっしゃらないということで、本当に貴重なんですね。
結構プレッシャーでやってます私がしっかり作るのを覚えないと歴史も途絶えてしまうので、でもね、多くの方々に喜んでいただいているので、やっぱそういうね、いろんな体験会とか授業でね、子どもたち限らず年配の方とか笑顔を見ると、よし、また頑張ろうという気持ちになります。はい、
ではこの片瀬駒とはどんなものなのかもご紹介いただけますか。
はい、素材が決まってまして、本体は伊豆大島の椿、芯棒はカシの木で、回す紐は麻のセットで作ったものが片瀬駒になります。
私、実物をまだ見たことがないんですが、結構ずっしりと重いものなんでしょうかね。
そうですね、木の素材の中でも椿、カシの木っていうのは硬くて重量感があるので、それで作ってる片瀬駒なので、他の木駒と比べてももう重量感がずっしりある駒になってます。
湘南最強の駒ということなんですが、実はこの片瀬駒、今教科書にも載っているんですよね。
はい、昨年の4月から今の小学3年4年生が使っている社会科資料集藤沢という教科書がありまして、そちらにも片瀬駒が今年から4ページ割いていただいて、学校 の社会科授業でも取り上げていただいております。
4ページって相当ですね。
いや、私も当初より多くてびっくりしてでもありがたいですし、ね、しっかり、ね、藤沢の子どもたちにも郷土文化片瀬駒というのもね、しっかり学んでいただければ嬉しく思います。
ぜひ3年生4年生のお子さんがいらっしゃる方は、お父さんお母さんもね、この教科書の方覗いてみていただければと思います。ではこの片瀬駒保存会では、先ほども少し活動の様子お話ししていただきましたが、どのような活動を行っているのか、こちらも詳しくご紹介いただけますか。
はい、やはり職人もね、私含めて2名しかいないので、なかなかこう片瀬駒をいろんなところで目にする機会も少ないですけども、やはりこの藤沢湘南のね、地元の片瀬という名前がついているものってなかなかないと思うんですね。やはりこういう歴史とか伝統文化とか地域の諸先輩方がね、込めた思いというのもあるので、回す時の楽しさだけじゃなくて、この湘南の歴史、片瀬の歴史も知ってもらうというのも合わせてお伝えできれば、そんな思いで活動させていただいております。
この藤沢市以外でもいろいろな地域から呼ばれていらっしゃるんですね。
そうですね、本当に県外からも呼ばれて行ったりとか、去年は岩手県の大船渡で片瀬駒大会をさせていただいたりとか、いろんな地域で今お声かけもいただいているので、まあ、コロナの様子見ながら、藤沢、神奈川だけじゃなく他の地域にも、片瀬駒を持っていって多くの人に笑顔になっていただければと思っております。
さあ、それでは今週末に行われます片瀬駒大会2023、こちらについてもご紹介いただけますか。
はい、これはもう老若男女問わず、子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで誰でもが参加できる大会になっております。これはルールも子どもの分大人の分ないんで、同じフィールドで一緒に戦っていただきますし、だけども笑顔で真剣勝負で楽しくできる大会の演出を考えております。
こちらの大会、老若男女問わず戦えるというお話今ありました。以前の大会では決勝戦がすごい戦いだったと伺ったんですが、どんな戦いだったんですか。
はい、決勝でなんと片や5歳の幼稚園の男の子で、相手が80歳のおじいちゃんということで、年の差76歳差対決というのがありました。でも他のね、イベントでも こんな年が離れてても同じフィールドで、ね、笑顔でだけど真剣勝負ができるってなかなかない。それがまた片瀬駒のね、醍醐味というかね、魅力の一つでもあるかなと思っているので、今回の戦いでもね、そんな年の差対決とか、うん、いろんな組み合わせの対決がね、期待されているかなと思っております。
ね、すごいですね。そして優勝した方には、何か特別な駒が授与されるというふうにお伺いしました。こちらどんなものが渡されるんでしょうか。
第1部第2部2つ大会の内容がありまして、第1部の方は長回しで、で勝った方優勝者には金の片瀬駒をプレゼントすることになっております。
この金の駒というのは手に入らないものということですよね。
そうですね、一般販売はしないので年1回の片瀬駒大会のみでプレゼントしてますので、結構大人の方も真剣になって、昨年は第1回目からずっと6回連続出てきて、やっと念願取りましたって優勝した方がもう子供のように喜んで帰っていったってのもありますので、本当に子供から大人全部が敵で、だけど駒は一つしかありませんので、日頃の練習をしっかりして当日臨んでください。
それでは改めまして、片瀬駒の大会のルールについてもご紹介いただけますか。
はい、基本はもう長回しで最後まで長く回った人は勝ちです。で、上手い方もいるし初心者の方もいますので、今回は駒の側面を叩くはたきもあるんですが、それはちょっと禁止をさせていただいております。その中でもシンプルに長く回った人は勝ちというルールで大会を進めさせていただきたいと思っております。
では杉下さん、駒の回し方や何かコツっていうのはあるんでしょうか。
はい、しっかりね、負けた方が回した時のスピードが乗るので、紐をちょっと濡らしといた方が引っかかりも良くなりますので、やっぱそこが結構勝負の分かれ道になるかな。事前の練習の時濡らしてる人いるんですけど、夢中になってたら本番の時すでに乾いててあれってのもあるので、さあ自分の番の直前にもう一回濡れてるか確認をしてから試合に臨んだ方がいいと思います。大事なポイントです。
ぜひ皆さんお忘れのないようにこちらのポイントを覚えておいてくださいね。それではこの催しの楽しみ方やおすすめのポイントがありましたら教えていただけますか。
はい、第1部第2部がありまして、第1部は長回しで、1人しか金の駒はもらえませんけど、第2部はまた全員参加で長回しチャレンジという形で、ちょっと当日のコンディションによって時間はわからないですが、多分30秒ぐらいになると思うんですが、30秒回した方全員に免許改伝の賞状をプレゼントさせていただきますので、第1部で負けても免許改伝の賞状をもらえるというのがあるので、最後まで諦めずにチャレンジしていただければと思います。
それではこの片瀬駒なんですが、どこで手に入れることができるんでしょうか。
お店とかで販売してないので、でまた1個作ると約半年ぐらいかかってしまうので、時期によって本当にそれからお待ちいただく時もあるんですが、基本的には片瀬駒保存会のホームページがございますので、そちらの方からメールでお申し込みをいただければ、ご用意できたらこちらからご連絡してお渡しをするという形になりますので、まずは公式ホームページ片瀬駒保存会で検索していただければと思います。
今回のこの大会では駒をお持ちの方のみの参加ということですよね。
いや、駒が持っている方もそのまま自分のマイ駒でも参加できますし、ない方はこちらで練習の駒も大会用の駒も全部用意してますので、ない方も手ぶらでそのまま会場に来ても参加できますので、気軽にぜひともご参加ください。
ありがとうございます。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ杉下さんからメッセージをお願いいたします。
はい、本当に片瀬駒は老若男女誰もが楽しめる地元の愛する郷土玩具の一つだと思いますので、片瀬駒を知らない方も当日フラッと来て、ちょっと練習すればある程度回せますので、やはり片瀬駒の魅力を感じるということで、気軽にご参加をいただければ嬉しく思います。
ありがとうございます。今週は片瀬駒大会2023について、片瀬駒保存会事務局長でいらっしゃいます杉下裕樹さんにお話を伺いいたしました。杉下さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。